ローソンのメガコーヒーデカすぎる。どうも、コムドットでーす。
いやー、渋いね、コムドット。
渋い、わかんない。今どういう挨拶してるかわかんないけど。
いやー、もう年食って飲むのも辛くてっていう、そういう、ちょっと追いギャグも入ってるでしょ？
いやいやいや、いやいやいや、ローソンのメガコーヒーはデカすぎるよ。
あ、そう、まあ僕も買ったことありますけど、まあデカいよね。
でかい。なんか調べたら、調べる前に俺の予想だともうあれ 1.4 リットルぐらいあると思ったんだけど、一応調べてみると500ミリリットルぐらいで、
はいはいはいはい、
なんかローソン行ったら2人のなんかカップルみたいな距離感の男女が、そのコーヒーをレジで注文してて、見たらそれぞれメガコーヒーを頼んでたから、あ、はいはい、変わり者のカップルだなって思ったりもした。その半分こでしょって思うから。なぜなら、
コーヒー半分こキモいけどね。
いやいや、でも500飲むか。その、
まあ、君らは今から超えるほどのデカさか。
そうそう、同じ家に帰るのかっていう、その500持って同じ家に帰って、その500は多分冷蔵庫に入れるのかなみたいな。じゃあ他のが入んないよなとか思いながら見るぐらい。
横にはでかくないから、メガは。
いや、でかくないけど、その冷蔵庫のあの
板を外す前提。
いや、だからあのメインスペースには入んないでしょ、高さがあるから、その野菜置くとことか、はいはいはい、だからあの1リットルの牛乳置くスペースに置くと思うんだけど、あそこのスペースを常に2個も開けてる冷蔵庫なんてないよなとか、まあそういうことを考えさせるぐらいでかいローソンのメガコーヒーで。
でかいです、あれは。
これ350円です。
そんぐらいだね。500円は行ってないですよ、確か。
なんか最近その、ローソンの価格にちょっと詳しくなったのは一個事情があって。あ、すいません、なんかローソンの話ばっかして。ローソンからの案件が来たと思っちゃうかな、みんな、俺に。俺にローソンの案件が来て、ステマしてると勘違いしないように一応言っときます。
めちゃくちゃ通常のあばら屋だからって、あれも何も思ってないよ。
ちょっと思っちゃったかな、案件が来たかと思って。直案件ローソン、
なんで急に変な寄り道したの？
あの誕生日の時に友達から LINE ギフトでなんかローソン2000円分のギフト券というのをいただきまして。
あー、いやー、結構上位にありますね、使い勝手のいい LINE ギフト。
あー、ほんと結構使いこなしてる。
妹の誕生日にあげたりしてますね。
へー、俺さ、初めてもらって人にあげたことももちろんないし。
はいはいはい。
で、あれってまあ、LINE ギフトの特徴として意外と期限が短いっていうのがありますよね。有効期限が2ヶ月ぐらいしかない。
ああ、そうかも。 LINE だからまあ忘れないかと思って使えてるけど、確かに厳しいかも、
なんか他のスタバのギフトとかよりは短い。油断してると切れちゃうっていう要素と、ローソンのその2000円分のギフト券は残高形式じゃなくて1回の会計で使い切らなきゃいけないっていう特徴があって。
はいはい、カビクーポンと一緒だ。
あ、そうそうそうそう、だから結構まあ頭を悩ますところだなと思ってローソンに行ったんですけど。
いや、大買い物ですよ。
そう、俺ローソンやっぱコンビニって高いから俺苦手で、結構心が痛むけど、だからまあ思うのは価格があまり変わらないものをまとめ買いする。だからまあなんだ、ローソンで言うと、まあだからジャンプとか、
コンビニと変わんないっていう。はいはい、
そうそう、本とかは値段一緒でしょとか。
ああ、そうか、
そういうことも考えたんだけど、一応これはでも誕生日にもらったプレゼントだからそういうのは望んでないよな相手方もと思ったり。
はあ、そこまで考える？
いやいや、考えますよ。とか、その友達と一緒に行った時にその友達におごるよみたいな感じで選んだら2000円ぐらいは達成できそうじゃん。
ああ、はいはいはい、まあ自分の分も買いながらね。
ああ、そうそう、けどでも人にプレゼントしたものでそのまた貸しみたいなこと起きるのもちょっとなんか俺の中で失礼だなと思って。
はあはあはあ、まあまあそれは思うね。
ああ、だよね。とか、まあ、ローソンで言うと、ローソンで好きなのはローソンって俺が大好きな無印良品とコラボしてて、なんか一角が無印良品ビスケット売り場みたいななってるじゃん。
あるね、
あれも。だからまあ言ったら定価、無印良品って同じ値段で売ってるから。
あ、そうなんだ。
あ、そう、あれめっちゃいいよ。だから敗北感がない、普段そこで買い物しても。
じゃあ、あるんだ、うちの近くには無印が。
ああ、まあまあそうだね、品揃えがだいぶこじんまりとした無印が。
いや、勝手に高いと思ってて目もくれないで歩いてるやつも。
まあまあまあ、そうだね。いや、本当にそうかもね。あそこはちゃんと定価のビスケットや靴下が売ってる。
いや、看板出してくれよ。
なんて定価
無印って外に、ローソンの隣にね。
いや、あったりする。ああ、いや、そこまではないけどさ。あんま目立つと、ね。
無次郎みたいに。無次郎してくれよ。
他が高いことがバレるから、コンビニでそれやると。
ああ、そうか。
けど、なんか無印のものを買うのも、その無印のものをまさか買うと思ってプレゼントしてないだろうな、とか思ったんで。
誰に見られてんだ、この人。
神様。
ああ、それは失礼する。
神様。
よく危ないところに入り込んでしまった。これは、ね、自由ですから思想のね。
その、まあ、誰かが、まあ、見てるような気がして、まあ、だから俺なりにね、まあ、頑張って、まあ、いちごのシュークリームかなとか。
ああ、それもう諦めてそれはセーフ。
うん、まあそうだ、ね、贅沢をさせてもらう。
あ、
まあこの体験も込みでね、こう悩む込みでとか。
まあね、今まで相当我慢してたでしょうから、コンビニ買い物をね。
そうそうそうそう。ローソンで最近新しく出たパリパリチキンという、あのあったかい、
へ
そのホットスナックコーナーにある比較的低糖質らしいチキン。
本当に初めての人が見つけられるものを見つけてるね、ちゃんと。
いや本当にこれ、俺ちなみに誇張なしで40分ぐらいいたからな、その時ローソン。
へえ、まあカウスさんのね、今までのエピソード通りの尺ですよね。
俺本当に測った、これはその嘘をつきたくないからさ、絶対本当の滞在時間これは俺が滞在が長くなるぞと思ったから、わざわざストップウォッチやって。
いえ、実際時計合わせでもあるじゃん、そしたら。
何時計合わせって。
チラチラ見ながら35分、もう5分いるかっていうターンもありそう。
ないないない、その本当に2000円をまあ、だからちょっと失礼、あんま行儀なくないけど、カゴから戻したりはしましたよ、その、
はいはい、はい、
お菓子これいらないかみたいな、
自分の人体実験としてね、
とかを、まあ40分悩ませてもらって、まあなんとか買って、無事、まあ、爆食いして糖質スパイクして爆睡したりしました。
糖質スパイク、
糖質スパイクって言うらしいよ、なんか。
へえ、まあドカ食いして一気に眠くなっちゃう。
ああはいはい、そうそうそう。でそれがね、それを、いやまあバレエの必殺技みたいに偶然なってるけど、そういうらしくて。う
ん、へえ。
で、まあこれがめっちゃいい体験だったなというのを思って、いいよね。
へえ。いやまあそうだ、コンビニで2000円って本当相当買わないといけないですから、まあ、うん、ブルジョワの気持ちですよね。
だし、なんか俺がそのあげる側、誕生日プレゼントをあげる側から見ても、なんか程いい、なんか誕生日プレゼントを人にあげるときってさ、
うん、
なんていうか、まあちょっとは恩を感じてほしいんですけど、その、
うん、
欲しいよね、
もちろん大前提
欲しいけど、かといってそのあなたの家に20年も残るような食器をあげたりは僕はしませんよっていう、まあ考えを持ってて、
はあ、はいはいはい、
だからそのちょうどいい、その40分ぐらい頭を悩ませて1日ぐらいハッピーでいれるぐらいのプレゼントだなと思って、すげえいいなと思って。
え、君だけだよ40分になるのは。
え、ちょ、高橋だったら何分でも1分では無理でしょ。
いや僕正直、まあコンビニね、まあローソンかどうか分かんないですけど、コンビニ近くにあって、うん、あのまあ僕のね、パフェのこと話したことあるっけ。
ない、
僕のパーフェクト飯、略してパフェなんですけど。
あ、先週話してたよ。
あ、ねえ、そうだよね。そう、僕のパフェはだから、キムチ、メカブ、豆腐、納豆。
はい。パーフェクトだからパフェって言うんだよね。変なの。
あ、そうなんです。これがだから、まあ、カロリーも高すぎないし、お腹もいっぱいになるし、僕好きだしっていう。うんうん、とこで、それが全部コンビニに割と高くない値段であるんですよ。
へえ、ああ、なるほど。あ、それ、素晴らしい。
そう。だから僕は割とデフォ2000円男なんですよ、コンビニ。
え？なんでコンビニで買うの？
え？
美味しいの？小分けされてるから。
まあ、近いから。
ちょっとちょっと日本の経済回しすぎ。
いいことだな、
よくしすぎ。高市くん。高市くん。議長の呼び方。
議長会。いいな。
だから、その2000円のギフトくれた人の、また誕生日がちょうどすぐあったから、その返す刀で、こう、これはとてもいい体験をさせていただいたので、全く同じものをお返ししますって言って、その、2000の LINE ギフトを送り返したら、なんかそんなに喜んでくれるのなら、もう一度あげますって言って、また2000円返されて。
頭おかしい、その人。
また40分悩む羽目になったな。
なんで進化しない二人とも。
進化というか、まあ、いや、そうだ。まあ、わかんない。だから、
なんだこの金持ちと進化しない人の二人のやりとり。
だから、まあそうだね。それもまた楽し、とてもありがたい経験をさせてもらえるなと思いつつ。
やめてくれ。もう、敵じゃないか。兜の時間を奪う、そいつ。
メニュー
俺らのクリエイティブを奪うなよ。
確かにそこでねやっぱ言うもんね、その人間って1日にできる判断の数が決まっていると言われているが、
いや
そう、カブトです、
高橋です、お願いします、ちょっと厳重注意だその人、縁切れそいつ
まあでもありがたい経験を、まあこれが季節が変わったらね、また秋だったらお芋のシュークリームとかあるんだろうけど、うん、まだ春だからなちょっと悩ましい
ところです。コンビニスイーツは本当にレベルが高いですからね。
はい、ああ
ら、タンがね、
いいですか、
やってきましたね。
ごめん、俺コンビニのスイーツが美味しいって言われたら絶対しなきゃいけない俺の話があってちょっと話します。
はい、
ここ8年ぐらいでコンビニスイーツのレベルって一気に上がったんだけど、それって何の技術が進歩したからだと思いますか、
うん、何の技術、やっぱ生クリームなんじゃないですか。
ほうほうほう、生クリームじゃない、かき混ぜる技術みたいなこと。
いや単純に美味しさ、生クリームの
材料とかが品質上がってみたいな。
なんかここで比較出すのは申し訳ないけど、スーパーのスイーツとコンビニのスイーツで一番違うのは生クリームの美味しさかなって僕は個人的には思う。
惜しい。
あー、すいません、すいませんね、生大外すればよかった。
生クリームというのはめっちゃそうなんだけど、これ何技術かという話で言うと、運送技術の向上によるものなのだって、う
ん、へー、運送なんだ。
トラックがガタガタしないような荷台にすることができたから、生クリームを今まではある程度ガタガタしても形を保てるように、ちょっと滑らかさが落ちても添加剤を多く入れなきゃいけなかったんだけど、
はいはいはい、
トラックが静かに走れるんだったら、あ、じゃあもっとふわふわの生クリームでいいじゃんってなってめっちゃうまくなったんだって。
へえ、なんか総合格闘技なんだスイーツって、ね、運送の関係ある。
まあそれこそセブンの工場からセブンのトラックで運んでるから、ある意味スーパーとかより品質が高いのかもね。もう決まりきったトラックで運べるとか、
意外な答えでしたね。
これそう、好きすぎてコンビニスイーツの話になるとみんなに毎回言ってる、多分あばら屋でも何度か言ってる可能性ある。
あんなに美味しいスイーツですけど、うん、じゃあローソン本社で食べるスイーツはもっと美味しいってこと？その運送とかを気にしないで本気のローソンのパティシエが作ったあのロールって、ロールケーキ、
いやそうなっちゃうと思います。
世界目指した方がいいって、運送しないで
まあ、いや悩ましいね、
悩ましい、誰が悩むか今
いや分かんない、何て返事するか、何て返事しようかなと思って
へえ、あ、それはいいこと聞いたわ。いや、なんか工場見学とか好きですけど、なんかローソンのその本社の見学とかあったら行ってみたいな。
行きて、
食べさせてほしい、その運送がなかった世界線のローソンのスイーツ。
確かに抜ける材料とかあるんだろうね、入れれる材料とか。
いやそうだね、いや正直その添加剤を見せてほしいな
俺工場好き、まあ工場なんで俺は出身が。
ああ、そうね、まあ僕も近いですか、工業ですから。
いやそうそう、かなり工場好きだから、
うん、ちょっとまた工場見学の季節でございますんで、どっか行きましょう
適当に閉めるな。
あばれや204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
3月2日からスタートして約半月が経ちました。
何が2からスタートした、何ですか。
マウスピース生活ですね。
おお、続報だ。
そうですね、3週にわたって話しているような気がしますけど、
はい、
まあおさらいですけど、僕は今下の歯にマウスピースを入れて、これで歯列矯正をしようとしているんですけど、うん、半月経ちましたね、あっという間に。
良くなった？
いや、まだまだ分かりません。その先生も言ってたけど、14個目5個目とか全部で20個変えるんだけど、マウスピースを、うん、14、5個目でようやく綺麗になったねってなってくるらしいですから。
へえ。
まだ上昇、むしろちょっと汚くなるフェーズ挟むんですよ。
ああ、まあなるほどね。あの部屋の片付けするときに一旦散らかすみたいなことか。
そうそうそう、なんかそのあえて箱を外に出してみたいな、そのこの歯を横に通すためにお前は一旦もっと出てくれみたいな怖いフェーズがあって、はいはいはい、
なるほどね。ポケモンキングで言うと、あの怪力のジムリーダーみたいな感じですね。
はいはいはいはいはいはい、それそれそれそれ、
お返しします
いや帰ってきてるよ、とっくにもう分かんなかったから奪い取りましたけど。で、まあ、マウスピース始めて、 僕の中で一番大きな出来事といえば、まあ大好きだったカフェオレを辞めたということがありまして、はい、まあこれ別にマウスピース外せばカフェオレ飲んでもいいんですよ別にね。
はいはい。
このマウスピースつけてるときは水以外飲んだらダメっていうルールがあるというだけで別に飲めるんですけど、こうマウスピースってもう一個ルールがあって、うん、あのなるべく長い時間つけなさいっていうね、
うん、ルールがあって、まあそうですよね。
うん。でまあ基準で言うと1日16時間以上はつけなさいって言われてて、
へえ、寝てるときはつけるもんだよね。
そうだね。
あ、はいはいはい、
だからそこでまあ 7,8 時間は稼げますけど、まあ日中もなるべくつけてないとそこの基準は油断してたら超えれなくなるんで、うん、だから今はご飯の時と歯磨きの時以外はつけてるんですよ。
もうほとんどず
っと。ってなるとカフェオレ飲まなくなるんです、意外と。俺カフェオレ大好きだけど飲まなくなった。なぜならカフェオレっていうのはさ、時間を溶かしながら飲むものじゃないですか。
ああ、はいはいはい、そうですね。2時間かけて飲むようなものだ。
そうそう、あのカフェアレって実は牛乳の他にも時間溶かしてるんですよ。
ああ、何なんか詩的な表現だな。コピーライターか。
う
ん、
そう、あのカフェオレのオレは牛乳って意味だけど、カフェオレのカフェは時間って意味ですからね。
違う違う。その変な方程式やめて。うん、その左右にこう移動したら変な結果出るやつみたいな。そうそう、
時間牛乳ですからあれって。
時間牛乳？あ、カフェオレがね。違う違う。
そう。だからカフェオレ好きって言ったら飲めばいいじゃんって言われるけど、一気飲みするカフェオレはもうカフェオレではないんですよ。
ああ、まあそういう新しいメニュー名になるのか、その方程式だと。
だからダオレですよ、ダオレ。もうカフェがもうギュッとなって、ダオレね。カフェ、時間という意味のカフェがギュッてなっちゃうからダオレです。
飲みたくないね、確かに。
いや、そう、意味がない、もう牛乳ですからただの。
うん、
というわけで、まあカフェオレ立ちして半月にもなるんですけど、まあ、お利口に過ごしてたんですけど、あることに気づいてしまって、
はい、
あのカフェオレを飲めないということは米田コーヒーに行けないんですよ。
はあ、そうですか。
うん、まずお店に入ったら、まあ、なんかもちろん買わなきゃいけないでしょ。
うん、
もちろんカフェオレは買わない。なぜなら時間を溶かさなきゃいけないから。
うんうん。
かといって昼食時に行って米田でご飯だけ食べに行くかって、あのそんな米田に意味はないですよね。
まあ、うん、長くいる場所だからね、米田は。
そうそうそう、飯食いに行く米田になんか意味ないんだから。なぜなら米田コーヒーもまた時間を溶かしに行ってるからね。
まあ、確かにそうだね、本当に。
そう、あの米田コーヒーのコーヒーはコーヒーって意味だけど、米田コーヒーの米田は時間って意味だから。
あ、そうなの。漢字2文字で別の単語になっちゃうんだ。
そうそうそう、そうそうそう、だから時間コーヒーですから、そこはね。
むず、さっきと一緒じゃん。
そう、いろんな意味があるんですね、時間って。
はい、
だからついに米田コーヒーに行かなくなってしまったんですよ。
まあいいことか、節約できてるってこと。
いやー、でも僕の編集の結構気分転換になってたんで、米田なくなったのはすっごく寂しい、うん、今生活として。
ちょっといいですか。カフェ、なんでカフェオレがダメなんだっけ。牛乳がダメってこと、カフェインがダメなの。
違う違う違う、もう水以外ダメなのよ。だからカフェオレもダメ、お茶もダメ、全部飲まなくなって。
コーヒーもダメなのか、ブラックコーヒーもダメ。
そう、歯に色がついちゃいますから、この
あーなるほど、
マスピースの間に入り込んでね。
うん、
そう、だからもう本当に水しか飲んでないんです、僕。お茶出されてもすいませんって断ってるんで。
うんうんうん、ようすごいよ。
というわけでついに米田に行かなくなって、だからその時に初めて気づいたんですけど、その米田の競合はドトールでもなくスタバでもなく歯医者さんだったんですね。
ああ、まあ確かにそうだね。片方が頑張ったら片方が落ちる。
だって14枚つづりのチケット買うほどの男が行かなくなっちゃったんですから。
へえ、変わったね。
よ、だから引きこもりがすごい急加速してて、
うん、
もう家で水だけを飲みながら編集するマシーンと化してるんですよ。
いやー、マシーンだね。
いや、めっちゃ次世代のマシーンですよ、これ。
まあ確かに AI 時代だから。
水だけで動いてんだよ、このマシーン。
すごい、車よりすごい。
前期自動車の比じゃないんだから。でも今日、
はい、
実はスタバに行ってしまいました。
あら、大丈夫なの、それって。
いや、もう絶対にご法度です、本来ならね。
はい、いや、そこまで行ったんだ、ご法度まで。
まあ、なぜならその工程を聞けば分かると思うんですけど、まず昼食を食べるときマウスピース外しますよね。
うん、
で普通だったらその後、まあ、口ゆすいだりとかガム噛んだりして綺麗にしてもう一回はめるんですけど、
はい、
それをつけずにそのままスタバに行ったんですよ僕は。
はあ、なるほど。
でそのままつけずにソイラテを頼んで、
はい、なんかちょっとおしゃれして、
うん、でそのままマウスピースつけずに4時間時間を溶かしてしまったんですね。
わあ、結構過ごしちゃいましたね。4話でかい。
うん。あ、違うか。ソイを溶かしてしまったんですね。
ああ、まあさっきのね、計算式でいくとそうなのか。
そうそう、ソイラテのラテはラテって意味だけど、ソイは時間って意味ですから。
もうちょっとさっき、もう時間が多すぎる。カフェもソイも時間なのね。
初めてです。やってしまったマウスピース反抗期。
うん。
いや、相当良くないですよ。ここまでつけてないことないから、今まで。
うん、 うん、うん。
だから、今も戻り続けてるんですよ、その時間の間はね。
いや、そうだよね、歯並びがね。
だけどこれ必要なことだとも思ったんです。それと同時にね、
はい、
もう正直もう本当に水だけで過ごすって考えられる？カブト、
いや俺結構本当にそんな生活したことないね、生まれてからね。
本当にもうカイジの地下生活ぐらいの強いられる感じあるじゃない。
うわきつ。はい、
のもう一日外出券みたいな状態ですよ、このスタバはね。
はいはい、まあそうか。いやもう外出しちゃったんだ。
絶対歯医者さんは、まあそんぐらいはいいですよって言わないんですけど、この制度を守るためには絶対必要な、まあ必要枠というか。
はい。
だって、僕今まで結構優秀なんですよ。一日20時間ぐらいはつけてたんですよ。
おお、すごいじゃん。
これね、マジで平均よりすごくて、はい、この生活始めてから、昼食を早めて朝食と昼食を一緒に取ることで、その他の人よりマウスピース外す回数を一回節約してたんですよ。
はいはいはい。
普通なら朝食食べるとき外してつけて生活して昼食で外してつけてですけど、僕の場合朝食食べて20分後に昼食を食べて、
いや早すぎるってそんなに詰めすぎじゃない？
そうすることで、まあ、1回で済んでたマウスピースを外すのがね。
同じメニュー食ってねえだろうな。
いやいや、そういう日もありますよ。豆腐と豆腐
の。そういう日もあるだろうな。
朝パフェ、昼パフェの時もありますよ。
いやいや、朝というかまあまあそうか。
だから日中めちゃくちゃお腹空いてるんですよ、僕最近。だから僕かなり模範臭なんですよ。
いや、まあ確かに健康にもなってそう。
ねえ、模範臭なんですよ。模範臭。歯ね。
模範臭。ああ、州ではないから、囚人ではないから、模範囚、
ね。だって、模範囚はね、他の囚人と違って、確かそう、DVD プレイヤーが支給されますから。
え？あ、そうなんだ。
あ、そう、模範囚だけ DVD プレイヤーが支給されるんです確か。
いいな
そう。手紙も10通も出せますからね、模範囚だったら。
いいな
で、サンダルと写真スタンドも買えますからね。
写真スタンド？
そう、模範囚はね、他の囚人と違って写真スタンドが買えるんですよ。
へえ、思い出に浸ることもできるんだ。
そうそう、他の囚人は思い出に浸ることができないけども、
いや模範がやるね。
いやそうそう、模範囚って実はいろいろできるので、模範囚には月に1回のスタバ外出お願いしますよ。
はい、まあ確かに差し引きね、な別にカバーできてる気もするし。
いやそうそうそう、スタバ外出とソイラテの支給お願いしますよ。
うん、
でもスタバ外出するためならマジで俺丸1日断食して24時間マウスピースつけますよ全然。
いやそんなにやっぱ欲しくなっちゃうんだ。
いや
カフェラテ中毒がね。
ずっとこうだと思うと強い辛いですから。
あ、もう、まあそうか、それがまあ1年ぐらい続くんかと思うと確かにうんざりするかも。そうそう、未来まで考えると。
24時間マウスピースもつけるし、気持ち歯茎を緩めるよ努めますよ。
はい、まあそんなできるかどうか分かんないけど、その
動きやすいように、ね、
胸胸筋を揺らすみたいなことが。
そう、弛緩剤塗って緩くしますよ。でまあ今ね、そのスタバが終わって僕はまたマウスピースの牢獄の中にいるんですよ。
カチャリと
カチャリ、もうカチって音がするの、本当にもう手錠かと思うような音が。
へえ、
だからもう粛々と一日をこなしていくしかないんですよ。
まあまあそうですね。まあ楽しみだね、終わるのが。
いやー、たまに面会しに来てよ。
確かに、そう、どういうこと？俺をカフェラテと例えて言ってんの？
もう嬉しいのよ、そのね、透明なマウスピース越しにね、あの透明なガラスと、
うん、そう。 会話じゃないのか、実際心と心が通じ合わないのか、やっぱマウスピースが入ってると。
いや、そう、シャバの話をしてほしいの、この俺のね、歯に向かってね、う
ん、なんで歯に向かって話さなきゃいけないんだよ。
いや、それだけでね、心やっぱり保たれるのよ。
あ、そうですか。マウスは歯に向かって話すわ今後。
そう、スシャーバックスの話をね。
むずいむずいむずい。スターバックスのタが歯になったからスシャーバックス回。
シャバでしょ。
ああ、
スシャーバックス。
むずいって。俺も
シャバの話してたでしょ今。
むずいむずい、ちょっと。そう。脳トレすぎ。
今シュークリームフラペチーノの季節になったねってさ。
はいはい。
楽しそうだな君たちは本当に。
いやー、あれ美味しそうだよね。ぜひ飲みたい。
出してくれこっから。辛い。
出してくれってか、まあそのすごいちっちゃい矯正マウスピースでしょ。その出てるからな、すでに。
こんな小さいののせいで水しか飲めないんですよ。だってで実際スタバにも行けないわけですから。
まあ確かにちょっと頑張ってください。みんな。
やだ。
模範であり続けて。そういうの言ってるとやっぱ模範師からランクが落ちちゃうから。
マウスピース刑務所？
マウスピース刑務所というか。網走刑務所だね。
おお、どっちが好きですか皆さん。
どっちですか。
怖い、マウスピース刑務所。そのピースって入ってんの逆に怖いで、この刑務所。20世紀少年の更生施設みたいな。
うわー、俺が20世紀少年を読んでいたら
突っ込めたんですけど。ほんとお互いね、知らんこと言い合ってるんですよ。
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふとた松られさん、高橋さん、カブトさん、こんにちは、質問です。
はい、こんにちは、質問お願いします。
自分は今みたいにお便りを送っている時の比較的優しい面と、ネット元ゲームをする時の攻撃的で口が悪い面の2つがあります。お二人は自分の悪の面はありますか、教えてほしいです。
ないね、残念ながら。
ないか、すごい
ね。ごめんね、君だけだよ。
確かにゲームをする時悪口を言ってるのかな、チャットで。
まあまあまあ、僕らはね、人前にこう身を出してる立場ですから、
はい、
もうそんな面があっても、まあ、言えないんですね。
なあ、そうだそうだ。
そう、まあまあ、でもありますよ、僕の悪い面。その、うん、いろんな人の動画見て、うわー、このテロップ雑すぎるとか言いながら見てました。
ちょっとクリティカルすぎるって。なんかその本業からずれたこと言った方が印象いいのに、ど真ん中で言ってる。
やっぱりその僕誤植とか見つけるの多分めちゃめちゃ得意なんですよね。
構成向きだ。
最近あの自覚した、多分他の人より見つけてしまうっていうところが。だからこれが良くも悪くもですよねって思って、まあ、だから
まあ確かにテレビを手放しで楽しみづらいということでもある、うん、
だからまあ、つられがいいと思ってる面も実は良くも悪くもだし、悪いという面も良くも悪くもですからね。
ああ、ね、そうだね。
そうそうそう。攻撃的な面は、まあ言ったら、政治の世界では役立ちますからね。
まあまあまあ、確かにそのね、誰から指示をもらうかというだけの話だから。
しっかり指摘をするというのはいいですから。うん、だから自分で悪い面って言わなきゃいけないとこですからね。
うん。
カブスさんは？
俺は、これはでも本当にちょっと悪い面ですけど、
うん。
コロナ禍とかの時に、世界って終わんじゃねえのかよって思ったな、なんか。
なんかの時も言ってたな、それ。怖って思った。
俺、未だに思う。なんか、はいはい、終わる終わるって言ったけど、終わんねえじゃんって思ったりしたな。
はいはい。なんか、俺、過去のアバレアで一番反応できなかった回だな、その話聞いた時。
そんな、本気では思ってないんですけど。
あ、そうなんだ。
うん、本気では思ってないけど、
うん。
なんか、なんだ、世界続くんかい。まあ、世界続くんかいだな。大きく言うと。
なんだから、終わった世界も見てみたかったという好奇心なのかね。
あ、まあ、そうだね。終わる終わる。あ、まあ、だから、逆にポジティブに、iPS 細胞とかも、これは世界が変わるぞって言われてるけど、変わんないんかい、うん、結局、その、2、3年のスパンでは。みたいなことね。
はいはいはいはい。まあ確かにそれで言うと、そう、僕の悪い面もう一個ありますけど、
うん、
ゲームをやり込みすぎてしまうというところがあって、
は
あ
は
あ、やっぱ 行き切ったのを全部見たいんですね、勝ったからには。
あー、まあ、なるほどね。
そう、メダルゲームもスーパーウルトラジャックポット出すまでやめれないんですよ。
うわー、しんど、しんどいね。
いや、そうだから不可能だけど、世界の技術がカンストした世界を見ないと知れないんですよ、僕は。
ああ、でも近いよ、俺の今の、うん、一緒一緒一緒じゃん。
はい、一緒。あ、じゃあ桃鉄のメダルゲームしに行く今度。まだね、ボンビー、キングボンビー倒せてないんですよ。
ああ、あれむずいでしょ。結局6分の1のガチ抽選を勝たないと無理なゲームでしょ、あれ。
いや、そうそうそう。でもあれ課金できるからね。あの、2人の資材を投入すればいけますよ。
ああ、そうか、現金で、そうか、加速するのか、あれ。
そう、その日は財布のお金全部なくなっちゃってできなかったんですけど。
はあ、すごい、そんな？
やっぱ、500円ずつって結構いきますよね。
え、500円ずつなの？
だってあれって500円入れるのが一番なんていうかお得なんですよ。
え、はい、全然あかん、ちょっとごめん、これ置いてけぼりにするけど、
うん、
何100円入れたらどうなの？
桃鉄の場合は、
最新のやつだよね。
最新のやつで、
はいはい、
なんかそのゲームの中で有利になるカードを1枚引けるんですけど、あのその1枚がまず雑魚いんですよ、100円だけだと。で、
ね、
200円入れると2枚引けるんだけど、2枚目がそもそも1枚目よりちょっとグレードが高いカードが出るんですよ、
はいはいはいはい、
っていう理論でいくと5枚目めっちゃレアなのが出るんです。
ちょっとごめん、分かりやすく説明しなくていいからさ、その何が出るか教えて。
ああ、だから
新幹線カードってこと？
新幹線カードは3枚目だね。
あ、もっと上、その虎に翼的な。
5枚目は直接キングボンビーチャンスみたいのがあるんですよ。
あ、そう、あ、それは確かにかなり加速するね。
めっちゃ時短じゃん。
うん、え、カード、ごめん、カードって、あの、うん、ゲーム上のカード、それとも、あの、プッシャーのところに落ちてくる、リアルのカードの話。
いや、あんた、桃鉄のメダルゲームやったことあるんでしょ？
いや、俺でも100円は一回も入れなかったから。
あー、そうか。うん、なんて言ったか覚えてないんで、好き勝手に喋りますけど。
どっちのカード？ゲーム上のカードか、
ゲーム上の
メダルの上にボロンって落ちてくるカード？
そんなカードないよ！
あるって、違う違う、あの、リアルのカードが落ちてくるでしょ、その、クレジットカードみたいなサイズのカードが、メダルのところに、
それ個人のメダルゲームじゃない？
何、個人のメダルゲームって。
そんなギミックなかった、丸いボールだけですよ、桃鉄のあれに落ちてくるの
は。違う違う、絶対あるって。
カード押しづらいじゃん。
だから俺も押しづらいなと思ったけど、意外と押せるんだって。
あ、俺知らないやつだわ、少なくとも。
あ、まあまあいいや、じゃあそのカードね。
そうで、結局その500円入れてカードに全部変換されちゃうから、メダルは足せないんですよ、500円入れたの。
はいはいはい、
そうだから結局そのカードの中でメダルが返ってくるやつとかが出ないと結局0枚から増えないんで、いつの間にか初手で1500円ぐらい払ってるみたいなことが。
ああ、まあそうかそうか、
そうあるんですね。
ありがとう、
という悪い面があります、桃鉄には。
はい、ありがとうございました。続いて改造人間トロさん。
いやー、美味しそう。いやー、ダメだな、食べれませんね僕は。
以前メダルゲームの話をされていましたが、
現在は
モノポリーや桃太郎電鉄やパワープロのメダルゲームもあり、かなり充実しています。私はギャンブラー欲を抑えるために安価でメダルゲームをやったりするのですが、お二人は欲を抑えるためにやっていることはありますか？
あ、めちゃくちゃ先取りしちゃった話題
た、ね、
本当に見てなかったわ、
うん、
あ、欲をね、まあだから僕大学生の頃は結構パチンコハマっていっちゃってて、
うわ、良くないね。
まあ良くない、結果的に良くなくて、だ今行きたい気持ちがないのはありがたいんですけど、
う
ん、
あ、まあ先に済ませたというね、その泥沼にはまるというのをね、うん、早めに終わらせたというのはいいこと。
で僕は本当に動画作ることかもしれないな。
へえ、
やっぱり今メダルゲームじゃない、パチンコ行こうかなって思う時もあるけど、
はい、
いや、その4時間で動画マジで作れるよなと思っていかないんですよね。
あ、すごい。
まあだからかなり動画編集ハマってる、まだまだ。
あ、いい、すごいいいことだ、
うん、いや、そうで、でやれば見てもらえるっていう、まあ、ありがたい状況がありますから。
まあまあ確かに、そうかそうか、それがもうものすごいことだもんね。
そうそう、まあいい意味でのやりがい搾取といいますかね。
はいはい、自分に対してやってるという、
うん、マジでそれぐらいかも、俺が対抗できる術って。
へえ、
よくね。
俺はリンゴ酢だね。
え、リンゴ酢？
ちょっとちっちゃい話だけど、その食欲を抑えるために、
うん、あ、食欲ね、
リンゴ酢 あの美味しいリンゴ酢あるんですけど、5倍希釈ぐらいで飲むと美味しいリンゴ酢、
はいはいはい、
これってでも美味しすぎるし高いんですよ。だから、うん、もうやめた。でその代わりにスーパーとかで1本200円ぐらいで売ってる安いリンゴ酢があって、これは本当は飲む用じゃなくてドレッシングとかを作る用のリンゴ酢。
へえ、そんなのがあんな。
ほぼ酢に近い、酸っぺーっていう、
はいはいはい、
甘くもねーっていうリンゴ酢なんだけど、
うん、
これを水で割って飲むとなんか結構慣れてきた。最初は酸っぱすぎて飲む気が起きなかったんだけど、
はいはい、
味があるものを飲んだなっていう気持ちになって食欲を回避できてる。
まあ、水より味ついてるものがいいよね、やっぱりね。
やっぱ味がね、俺味好きだから。
いやマジでさ、こうマウスピース生活、うん、マジで、うん、ちょっとでも味ついててほしいんだけど、その味がダメだから、うん、マジで真水飲むしかなくて。
うわ、え、色だけじゃなくて味も良くない。あ、だから桃の色はすもダメってこと。
ダメ、甘いからダメダメ。
あ、そうかそうか。
じゃあ甘いのがベタついちゃってダメですし、
じゃあ水しかないね。
でもしやって思ったのは、炭酸水はいいって思って。
はいはいはい。
それだけ、炭酸水ってなんかしょっぱいじゃん、不思議と。
うん、気持ち悪い口。
いや、なんか味あるじゃん、炭酸水って味ないはずなのに。
それファンタ飲んでない？
飲んでないって。炭酸水飲んだことある？
あるある。
え、なんか味あるじゃん。うん、
まあまあ、はい、味がある感じはするかもしれない。
そうだけどダメなんだって、それもその破損につながるから。
ああ、まあもう、厳しいね。
そうだから本当になんかない、実はこれ
炭酸水は明暗だと思ったけど、
ね、
それがダメってなると、まあだからあの温泉水とかがちょっと味するみたいな、香水と軟水で。
いや、そうだから俺その意識高い系女子みたいに香水と軟水を使い分けれるようになっちゃったの、う
ん、お、すごいじゃん。あ、分かるってこと、味が。
いや、わ、だもうめっちゃ違うし、今日は軟水の気分かなーっていう感じで使い分けれる
よう にな
っちゃって、マジで人生つまんない。
いいな、おもろい、最高じゃん。
本当に美味しい飲み物出ないでほしい、この1年。
確かに期間限定のやつとか出られたらやだね。
そう、なんか今までの常識を覆す、なんかポポポみたいな飲み物出てこないでほしい。
いやいや、今日リリースされたアプリポポポいいから、ね、
ポポポ作りましたけど、一応アカウント、
はいはい、俺も作りました
ね。え、まあ、ね、まだよくわかんないんで喋れることもありませんわ。
確かに流行ってくれるんだろうな。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ふそた、最後、松られさん、
あら親御さんかな。
単独ライブ4、6秒ライブ開催おめでとうございます。
ありがとうございます。そうだ、発表しました。
今回は東京公演があるということで行く予定です。今回初めての東京公演、そして上半期開催ということですが、今後のイベントでこんなものをやってみたいというのはありますか、うん、教えてほしいです。
おい、こういうものやってみたいっていうのを発表した後だろうが今。
ああ、
そうだね、なんで5の話すんだよ今。4の話させろよ。
ごめんごめん、聞かれてないことは答えないで。今聞かれてんのは5の話だから。
いえ、5はやらないよ、今ので規模外したから。
いや、ちょっと運命変わっちゃった。
やらないですし、いや、これなんか初めてのことだけどさ、
はい、
まあイベントの発表ってね、そのなんか民衆みんなに響くというよりは結構エゴな告知じゃないですか。
はいはいはい。
で基本、まあ、僕のアベレージで言うと行って300いいねとか、
うん、
なんだけど今回8000いいねぐらいってさ、
お
ー、俺売れんのこのイベントで。
いや、売れるよ、だから売れますし。
うん、
まあ、題材がいいので、題材に歴史があるから、俺は何回も言ってるけど、その今までの動画を絶対もう一回上げたらいいのにと思いますね、う
ん、はいはい。いや、このやつ俺カブトにも言ってたけど、ずっとやってみたくて、
はい、
そのこの企画の着想は、あのさんま御殿ってあるじゃないですか。
はいはい、
この間萌えさんも出ましたけど、あのさんま御殿名物は、あのなんだ、再現 VTR ですよね。
うん、
その夫にキラッとした話キャーみたいのでありますけど、はいはいはい、あれって結構エキストラの人、同じ人が出てるんですけど、その映像を YouTube で同じエキストラの人の再現 VTR を並べて、その人の一日みたいに編集し直してる動画が上がってて。
へえ、あ、なるほどね。
でその間の部分を新しく撮り直してみたいにつなげるみたいなね。
うんうん、
おもろって思ったんだけど、なんか全然伸びてないからか、探しても見つかんなくて最近。
もう夢だったんだ。
俺は大発明だと思ったんだけど、まあ、それかマジで幻見てたんかもしれないけど。
ねえ。
だとしたら僕が大発明なんですけど、これはね。
いや、そうだ、確かに確かに。そっちの方が嬉しいな。
で、この6秒動画と6秒動画いっぱいつなげて、間をステージで、まあ、つなげていくというね。まあ、はい、結構まだ僕も謎ですけど、これから詰めていくんでね。
うん。
これめっちゃ楽しみであるとともに、要は何個もコントやるってことですから、僕一人でね。
はいはいはい。あ、一人なんですか、出演は。
あ、一人です。もうストロングスタイルでいきます、今回は。
おー、意外と伝わってんのか伝わってないのかと思いながら見てたな。
そうね。はい、一人です。まあ、一人を軸として思っててもらっていいです。まあ、今別に何か考えてるわけじゃないけど、
はい、
この2ヶ月の間にね、何か変わるかもしれないですけど、まあ、確かに、めちゃくちゃ俺が無理だーってなって、めちゃくちゃゲスト投入してる可能性は
まあ確かに。ありますけど。まあ確かにね。
うん。今後イベントでこんなのやってみたいっていうと、まさに4みたいに、
はい、
なんか、人アイディア。その逆翻訳っていう人アイディアよりも、はいはい、もっとちっちゃい人アイディアのライブっていうのを僕やりたいですね、もっともっと。
ああ、いいですね。
だから言ったら上半期にはこういうイベントで、下半期には今までみたいな単独ライブみたいにしてもいいしね。
ああ、はいはい、あ、なるほどね、理解理解。
できんのそんなこと、去年だけでひいひい言ってたのに。
いやー、わかんないね、その本当に5月23日5月30日を経てどうなるかという感じだな。
でさらに今日発表されたけど、そのメロガッパさんのライブに出ることになったんですけど、
あれいいな、東京と大阪
だから歌の人のライブですからね、メロガッパさんだから、
うんうん、
ちゃんとあのやばい歌を歌うわけですよ、人前でね。
確かに全然そのなんていうの、そのちゃんと歌えることが正義だから、
う
ん、
そう、
なんかちゃんと歌える必要がある。
みんなアホなのかさ、その、
うん、
歌を聞いたらそれを一続きで収録したと思ってる人いるでしょ。
アホじゃない、俺もそう思いましたよ。
そんなわけないでしょ、もう1秒ずつ止めて撮ってるんですから。
いや1秒は言い過ぎだって。歌合わせづらいでしょ。
1秒は言い過ぎたけど、
ジャンプしたここにマイクあんのか。
え、ジャンプした
ここに高い位置にマイクがあるから1秒ずつしか撮れないのか、対抗時間的に。
いやいやいや、幸いメロガッパさんでやってる企画の内容でしたけど、それもね。
ああ、あるんか。
そうそう、ジャンプしながら1文字ずつ歌うみたいなね。
はい。
そう、かかっちゃってましたけど。いや、だから、また違うんですよ、その曲を出すっていうのとライブするっていうのはね。
はいはいはい。
いい加減にしろと思いながら、好評すぎたからこれが決定しちゃったんだから。
ああ、そうなんだ。
そう、勘弁してくれ。
まあいいね、楽しみだろう。
まあそうだ、歌もエンタメですからとは僕常々思ってて、なんかあんまり自分のライブで歌を歌うパートとか結構少ないですけど、
うん、
じゃあ今年やっぱ歌いっぱい出していきたいんだな。そういう意味では歌謡祭みたいのもねえ、なんかいいんじゃない。なんか歌のライブってなると行きやすいって人もいるじゃん。
はいはいはい、わかる。怖くない歌のライブは比較的。
そうそうそう、だから言ったら面白い歌を出しまくって50分持たせられるならありってことだもんね。
うん、確かに。え、そうだね、あのディナーショーのさ立て付けを借りてさ、う
ん、ディナーショーなんかすごい引退感出ましたけど、
そのまあまあそのイメージ、60歳ぐらいの田原俊彦みたいなイメージで一曲歌った後、はいはい、いかがですかみたいなちょっと挟んだらかなりおもろい。
俺はシーナリンゴスタイルでトークはなしスタイルできたんですね。
あ、そうか。
そう、俺が唯一見に行ったライブがそれだから、教科書がそれしかないから。
いライブいいですよ、ライブはいっぱい見に行くのをおすすめします。
まあ確かにね、僕もそう見に行かなきゃと思って一番ストロングスタイルの椎名林檎しか見てないんで。
いや確かに、
なんかおすすめあれば知りたいですね、皆さんの。
はいはい、このライブがいいぞとか、
うん、ないんですか、カブトさんが思うこんなイベントやりたいみたいな。
あ、確かに。普通にそのお便りの内容ってことだよね。
あ、そうです、僕が優秀だから戻しました。
なんだろうな、まあ俺も優秀だから答えるけども
優秀な2人なんですよね。
ま、ちょっと内容は浮かびませんけど、ちょっといろんな場所でやりたいっていうのがあって、
うん、あ、いいですよそういうのもね。でもいろんなの度合いが知りたい。
先週のあばら屋で話したようにクラブに行きたいという気持ちがあるけど、
なるほどね、
クラブに行く勇気はないからクラブでなんかやるとか、真空ジェシカで言うと、はいはいはい、水族館でやってみるとか。
あー、いいね。
例えば寺でやってみるとか。
いいね、テラスハウス、
うん、いやその寺じゃなくてさ、
だからなんかかけてんのよ、寺でテラスハウス。
あ、そういうことか。
そう、
ライブにかこつけて行ったことないとこに行けるのはとても、結構俺は結構これ人生のテーマですね。
あ、まあそうだね、まあ2個叶えられるからね、うん、その場所に付随した企画っていうのも攻めてるし、
まあ確かにもちろんもちろん、
うん、一泊して旅行できるっていうのも普通に嬉しいですから。
もちろんやっぱライブって怖いっしょっていうのがやっぱ俺あって、そのお客さん側の目線に立った時にあれ怖いっしょ、うん、階段降りてさ、なんか思いドア開けるの、はいはいはい、あれ怖いだろうなと思うんで、そこはかなり結構テーマですね。
あ、行きやすい場所でもっていうね、だからショッピングモールとかね。
いや、もちろんもちろん最高
だ、営業だな
まあショッピングモールまで行くとそうだけど、まあみたいなことをやりたいですね。
はいはいはい、まあ僕も今ちょっといろいろ考えてるんで、今年はいろいろやりますよ。いや、毎年言ってんな、何もやりません、ありがとうございます
変なの、ありがとうございました。ふつおたは以上です。
暴れ204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストでございます。それから、没入お願いいたします。さらに、今回はね、うまいことを、本編の中にも散らばしましたけども、イベントたくさんございます。まず、一番新しい情報で言うと、5月23日、東京、5月30日、仙台で、単独ライブやります。
おー。
これ、不意打ちでしたよね、結構ね。
ね、なんか、秋だと思ったんじゃないですか、うん、今までの。
僕も全然不意打ちでした。ね、
あ、自分で我ながら。
本当にやるとはという感じで、まあ東京ですよ、このユーロライブっていう会場ですけど、
いやー、もういいね、これは、
これ大勝負の会場ですよ。もうちゃんとお金も高くてね、
いや、めっちゃ商用利用なんだよな。商用利用っていうか、あの何、うん、民間の会場だから。
そう、頼む皆さん、何がと言いませんが、
はい、チケット発売があるんですか、
ま、でもとはいえキャパがどんぐらいなんだ。結構そんなちっちゃくないよね。東京といえばキャパちっちゃいで有名ですけど僕ら
いや、そんなことで150ぐらいか、うん、多分機材席とかも考えたりはするんだろうけど、多少、
はいはい、だからまあ ワンチャン東京は結構ちゃんとすぐ売り切れる可能性があるのか、まあ未知数だな、マジでな、全然わからないですけど。
そうですね、東京でなんか大きい会場でやることが今まで高橋はなかったもんね。
うん、でもあばら屋だといつもね、公開収録売り切れがちなんで、
はいはいはい、
まあ要注意っていうのと、まあなんか皆さんが興味持ってくださってるんで、チケット発売が3月の22日18時、
はい、
いや6時ですね、6秒ライブにかかってるんで、
おーおーおーおーおーおお、
せっかくかかってんのに違う方で言ってしまいましたけど も、ね、本当はね6月6日にしたかったんですけどね、終わっちゃってるんで、
まあ、そう、終わっちゃってるんで、ね、
終わっちゃってるんで、ということで、ぜひ、で一応その東京と宮城どっちも全部時間同じでね、オープンクローズのね、
はい、
でもう一個反省会ライブみたいな、使えなかった6秒動画たちみたいな副題で入ってますけど、これ矛盾してるんですけど本編の副題とね。
確かに全てつながっているみたいなこと言ってたのに、
はいはい、コメント欄してさ、
はい、
マジで全部つながってたんだっていう人いてさ、
うん、
いや、ありがたいねと思うね。
いや、だから返信しといた方がいいよ、ごめんなさいって。
いやいやいやいやまあでもこういうのに返信しないで本当に神になった人もいるじゃん。
はいはいはい、そうだね、イメージ神もいるし、
そう、本当にだって俺がそれを言わないで実際つなげて発表しちゃえばいいわけですから、そのさも本当に学生の頃からそのように作ったようにね、うん、
はいはいはい、
うん、まあこれは高橋のみぞ知るですよね、
うん、
ということで、まあまあ可愛いなと思いながら見てるんですけどね、そういうこと、
はい、
そう、だからそのライブの中身は確実に違いますから、反省会ライブは。
確かに本編は一緒な、まあ基本的にはおおむね一緒で、まあ気が向いたらちょっとなんかアレンジするかもみたいな会場に。
いや、まあそうだ、目標がまず一公演を完パケするっていうのが目標なんで、完成させるっていうのがね、はい、で二公演ちょっと変えたいなっていうのが次の目標なんで、まあ何とも言えないんですけども、まあ、なんか変えたいなと思ってますけどね、
うん、うん、
まあ、だから2公演見に来て損はない、まあ舞台みたいな感じなんで、その双方向っていうよりは今回はね、
はいはい、まあ普通にめっちゃ舞台ってことだって、舞台は、うん、まあまあ普通にそうだもんね、その各会場を1日3回やって4日間同じ公演をやるみたいな方がちょっとイメージに本公演は近いということ。
そうそうそう、なんで2公演見て面白いものだと思います、よければどちらも来ていただきたいなとは思っております。
はい、
でもっと直近で言うと4月の12日梅田ラテラルで公開収録ございます。
で
でメロガッパさんのライブにも出ます、4月ね。
はい、はい、
バンバン休みます、月曜日なんで。
へえ、アメロガッパ優先。
優先です。もう我々3人もいるんでね、ラジオバンバン。
ああ、パーソナリティが。
そうそう、やっぱここで休まないとなんで3人でやってんのってことになりますから。
あの、確かに。でも意外とそんなんある？なんか聞いたことなくない？
ああ、いや、そうだから
日本初じゃない、
うん、いや、そう、バンバンはどんどん先の時代を行こうとは言ってます
ね。はいはい、まあまあまあ、
休めるようにしようよ、他局に出ようよっていう風にね。
はいはい、まあ、それはおもろい試み。
うん、これで出ないの意味わかんないですよ、こんなに大阪メロガッパ一緒に歌える機会があってね。
確かに。場所どこだっけ、東京と大阪聞きたい。どこ、ね、あれ早稲田クローバースタジオか。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、雑魚すぎて何も浮かびませんよ。
雑魚くないでしょ、順調かな。
暑いでしょ、4月あそこ。
まあ確かに暑さで言うと完全にそうですね、うん、ちょっと暑い。
そうそうそう、まあまあちょっと詳しくは見てください、これはね、畑が違うんでそれぞれ調べてください。まあまだなんかチケットの方法とかもまだ告知されてないんで、ちょっとこれは引き続きという感じ、
日付だけ押さえとけばみたいな。
うん、ございます。まあ他はいろいろね、僕のメンバーシップ入れば未確定な日付の情報が聞けたりするんで、ということでございますね。
あと僕のホームページができました。これはすごい、
おお、素晴らしい、僕の阿部寛ホームページに続く。
ああ、そうだね、kabuto-works.com という URL にアクセスできて、まあ、結構面白 い、ね、面白すぎる、やりすぎた。
俺に言わせてよ、もったいない自分で
言って。あ、ごめんごめんごめん、感想
言おうとしたのにカットしといてね、今のところ。
なんて言ってた？
これ面白いんですよ。あー、かぶっちゃった。あー、もうそういう運命なんだな。カブトは自分で面白いって言わないといけない星の元に生まれたんだ。
あれ面白いんで、ぜひ見てみてください。
いや、感化されて僕もホームページ新しくしたくなったな。
ホームページ、俺パソコン得意だから。
ねえ。うん、いや取られたじゃないけど、やっぱこれ見るとカブトのホームページが世界で一番正解だよなと思うぐらい僕も好きなコンセプトだから。
はい、なんか古いパソコンモチーフの背景とかにして。
そうだ、なんか僕でも僕が好きなものって絶対あるはずなんですよ。そのいろんな動画でも、いやこればっかり使ってんなみたいな絶対あるはずなんで、
うんうんうん、
なんかそういう僕が好きなコンセプト知ってる視聴者の人いたら教えてほしい。
あ、はいはい、確かに確かに、視聴者の方が当ててくれるかもしれない。今のところ、うん、今週のあばらやを元にすると熾烈強制モチーフになっちゃうから。
やばいやばい、違う違う、そんなジジのジジ、
熾烈強制の人がどんどんついていく、強制終われない、気まずくて
苦しいって言ってんだから。、まあ、お待ちしてます。